世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
息子が帰ってきたって両親もね楽しみに待ってて、はい、そしたらあれお前また出てくのかってなりますよね。
まあなりますよね。
そうですよね、はい、あその時もう荷物を結構現地に置いてってたりしたんですか。
あ全部置いてきました、
ね、あ全部ですか。もう戻る気満々だったんですね。
あもちろん
です、はい、まずもうその時で何年ぶりぐらいの帰国だったんですか。
7年ぶりです
ね。7年ぶりの帰国。もう親もね、えやっと帰ってきたと思ったら、うん、荷物はお前随分少なく帰ってきたなと思ったらそうですか。
まあでもその7年間に義理の妹が1人できて、
はい、あ、はい、
おいとめが5人も生まれて6人の親戚ができてたんですまあそれにも会いに行きました。
そうですけど親戚生まれた子供からしてもこのおじさん誰だろうみたいな、
いきなりあなんかおいっ子にオラとか言って挨拶されて、
はい、
まあ、スペイン語でねこんにちはですけど、
はいはい、
だからアルゼンチンおじさんって呼ばれてましたね。
あそうなんですか。
アルゼンチン長かったんで4年ぐらいいたんですけど、
アルゼンチンにそれぐらい、
だから
おいっ子もそっちの対応で来てくれたと。
あ今だったら、ね、メッシーが知られてるから、
はい、
メッシーの国の
あサッカー選手
おじさんみたいな
やっぱりサッカーが起点になってるんで。そうですか。
メッシー様様ですよ。
そのアルゼンチンの滞在が長かったってことなんですけど、はい、アルゼンチンではどんな活動されてたんですかその時は。はい、
まあ、ジャイカとかも絡んでるんですけど、こじきになってしまった、
はい、
日本人、
はい、
救済みたいなのをやってましたね。
そういうプロジェクトがあったんですね、はい、
要は、ね、あの日系人といっても成功している人だけではないんで、
はいはい、
まあ、大半の人は成功してるんでしょうけど、まあ、貧しくね、まあ個人になってしまった人たちもいるわけですよね、その人たちを救済しようっていうのがアルゼンチンの日系社会で起こって。
そうなんですね。
それを友達がやってたんで手伝ってましたね、
はい、あそうなんですか。
まあ、あとは友達のおじいさんが倒れて介護したりとか、
はい、あそんなことまで、まあ
はい、そういうのもありましたね。
ボランティア活動に精を出してたんですね。
まあ、結果的にはそうですね。
あそうですか。
別にボランティアしたくてやってるわけじゃない。
あ、はい、そういう流れになって、
まあ、流れになって、
はい、
まあ、ここもボランティアみたいなもんなんで。
そうですよね、はい、この湯葉農場も。
そうですね。
そうですか。じゃあ自転車の旅がやっぱりいろんな出会いが生じて、うん、こんな活動にまで手を広げるというか。
そうですね。ここまで長くなると思ってなかったんで。
そうですよね
3年の予定だったし、
はい、
それで3ヶ月でカナダアメリカ走っちゃったわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
それで後でよく聞いたらアメリカの国立公園とか走っとくべきだったの
があるわけですよ。あそうですよね、
まあ、西海岸西海岸でオレゴンコースとかすごく綺麗で、まあ、良かったんですけど、
はい、
ね、あの映像とかで見る限りはやっぱりアメリカの国立公園はすごそうなんで、
あ
そこ自転車で回ってみたいですね、未だにね。
あ未だに。
ただね、だんだん911以来なんか
あ、はい、
ややこしくなってるから。
なるほど、もう911の前の話。
前の話ですかね。
なるほど。
あ、911の時はどうだったんだっけ。
2000
あれは
2001
年、
はい、
あ、911の時はそうですね、アメリカにいましたね。
あ、いたんですか。
アメリカ1年後ですね。
あ、そうですか。
そうそうそうそうだ、
1年後ですか。
そう、
あ、
911は関係なかった。
でも一旦自分が訪れた場所で、はい、やっぱりなんか気持ち残りますよね。あそこ行ったんだったら、あそこの町行ったの、いや行ってない、なんであそこ行かなかったのみたいな話になると、はい、なんかそのいつかまた訪れてみたいみたいな思いっていうのは、
はい、
ふつふつと残りますね。
まあそうですよね、
はい、
まあ切りないですね。
切りない
特にもう自転車の旅行じゃないと、なんかあんまり旅行じゃない気がしてきちゃ
う、はい、あそうですか。
やっぱり自転車旅行しちゃうと、
はい、
普通の旅がなん
か
味気なくなっちゃいますよね。
そうなんですか、うん、自転車の旅の方がやっぱ達成感だったり辛いことも絶対多いと思うんですけど、
まあ、9割以上辛いですよねほとんど辛いと言って
その分得るものというか、う
ん、まあ、会える人が普通の人ですからね。
普通の人、ま
あ、あの現地人ですからね。
あ、はい、まあ、
みんな勝手にこっちを押しかけてるだけの話です
から、ね。あ、はい、
だから普通の旅人、まあ、バックパッカーとかだったら、
はい、
ね、その観光客目当ての人の相手というか、
はい、
まあ、接する感じになると思うんですけど、
ええ、
チャリの場合も勝手に人ん家の、
はい、
近所を走ってるだけですからね
近所を走ってるだけでも自転車の同じ旅行者とはたまにまたここで会ったねみたいなのあったりしませんか。
ありますよ。
ありますよね。
偶然あったりしますね。
偶然こんなとこでまたいたなんて、うん、
だからチャリダー同士だったら、
はい、
自転車旅行者なんですけど、
はい、
自転車旅行者同士だったら、はい、必ず泊まって情報交換して、
はい、あ、はいはい、
まあ、まあ意気投合すればその場でキャンプしちゃってみたいな、
あ、なるほど、
まあそれか、ね、はい、どっちかお互い来てる、どっちかから来てるわけじゃない
です
か。
あ、はい、
それです
れ違う時に、
あの、もうちょっと先行ったらいいとこあったぞ、
あ、なるほど、
じゃあそこまで戻ってっていうか行って、
はいはい、
キャンプしようぜみたいな、そういう話にはな
る、ね、いいですね。
ただバイクの人たちはやっぱり急いでる人が多いんで。
あ、そうですか。
彼らは止まらないですね。
あ、自転車の人の方がもっとスローペースでゆっくり、
うんうん、
まあ、スピードももちろんそうですけど、はい、
はい、あったら止まって話はしますね。
そうですか。
ライダーの人たちはしないって言ってましたね。
ああ、でもそのコミュニケーション の、 そのネットワークの広がり方ってすごいいいですね、
うん、まあめったにいないですけど、ね、
絶対数が少ないですから、うん、そうやっぱ会えた時にあれって絶対荷物の量とか姿で分かりますもんね、
う
ん、
まあそうですよね。
あ、日本人の自転車旅行者の割合ってどうでしたか、その当時。
多いですよ。
多いですか。
南米で 2,30 人はいるんじゃないですか。
あ、そのぐらい。
南米だけでも 2,30 人はいると思います、ね、
そうですか。
ただその、まあ、自転車旅行者の中で一番多いのがドイツ人、はい、フランス人、
はい、
スイス人、この3つの国がほとんどなんですよ。
そうなんですか。
それでもう7割ぐらい。
へえ。
あとはまあバラバラですね。
カナダ人、アメリカ人とかあんまり。
カナダ人、アメリカ人あんまりいないですね。
そうですか。
アメリカ人の場合マウンテンバイクっていうか、
そういうカルチャーがそんなにない、
うん、その旅をするよりは、
はい、
もうちょっとマウンテンバイクとかじゃないですかね。
ああ、なるほど。それ長距離で乗るんじゃなくて。
そうじゃないですね。
あ、
旅じゃないですね。
軽いツーリングというか、もうサイクリング。
そうですね。
あ、そうです。
競技とかそっちの方に行くんじゃないですか、
ね。あ、でもその3カ国のヨーロピアンが多いっていうのはすごいなんか面白いですね。
まあでも
文化があるんですかね。
まあ、ドイツはまあ自転車、
はい、
まあ、オランダとかドイツとか、
あ、はい、
まあ、自転車王国ですよね、
はい、
でフランスはツール・ド・フランス
あーレースが
あるし、
はい、
まあ、あとはやっぱりそのオンリーワンの人たちだから、
はい、
まあ、フランス人はね、 俺しかやってないっていうのが好きで
そうなんですか。
人と同じことやりたがらないんで、
ま
あ、自転車とかも変わってますよね。
あ、そうなんですか。
あの寝て焦げる、
あ、なんかありますね、すごい、あ、
まあ、風よけになる、
はいはいはい、
カバーかぶせればもう風がすり抜
ける。
ああいうのに乗ってんだフランス人ですね。
あ、そうなんですか。で
ドイツ人はもっとデータ派っていうか、
データ派、
全て てあのパーツのナンバーを控えてる
ドイツ人が、
まあ、いましたね。
そういう、
まあ、スイス人はまあその中間というか、
へ、
ラテンであり、まあ、バランス感覚が、まあ、
そうですか。
4カ国語、5カ国語喋れる人たちだ
ね。へ、
フランス、ドイツほどは硬くないけど。
あ、そうですか。
スイス人はもうちょっと容量いいですね。
そうですか。
その3カ国がほとんどですね。
その国民性の違いすごい興味深いですね、
うん、
その中で日本人の自転車旅行者ってどういう人のタイプですかね。
やっぱりその、
はい、
まあ、外人にもよくやれてるんですけど、
ええ、
なんで日本人っていうのは縦断とか横断とか世界一周とか、
あ、
そういうのこだわるんだみたいな。
確かに、
うん、島国なんですよね。
ああ、
まあ、あの横断も縦断も簡単にできちゃう島国に生まれて育ってるから、だからあと数字が好き、
数字が好き、
うん、だから右肩上がりじゃなきゃ嫌だ、
あ、なるほど、
100キロ以上とか絶対バスには乗せないとか
西村さんもポリシーが、
そうそう、ポリシーがないとやっぱり、
あ、なるほど、
ね、何でもかんでも辛かったらバスに乗せちゃうっていう人もいるわけですよ、
あの中には。
そういう人はもう続かないですね。
あ、そうですか。
ただヨーロピアンとかは、
はい、
そういう人多いですね。
あ、なるほど。
まあ、彼らは1ヶ月とかのバカンスで来てたりするから、
はい、
だから、まあ、時間もないし、あとはまあそんな根性とか関係ないんで。
あ、
まあ、ドイツ人はでも日本人
なんか、ドイツ人はなんか屈強な感じがしますよね。
まあそれはだから日本が ね、明治維新の後ドイツの軍隊を受け入れて、はい、そのシステムが、まあ、当たり前になっちゃった規律とかがね、はい、そのまま受け継いで、まあ、日本の学校教育に取り入れられたんでしょうね。
あ、そうなんですね。
ドイツ人とは、まあ、大体意気投合できますよ
ね。馬が合うんですね。
馬が合うんですよね。あ、硬いですよね、やっぱね。
あ、硬いですか。フランス人の方がもうちょっと砕けてる、
ま
あ、
フランス人はいい加減だから
いい加減までいっちゃいますか
ただは他の、ね、ヨーロピアンと比べたらやっぱ硬いですよね。
あ、そうですか。
イタリア人と旅した時もあるんですけど、なんか
いつもジョークばっかり
言
った
り、そうジョークばっかり言って、はい、夕食とかすごい豪華なんですよ。
へ
ー、肉とか
食にこだわるんですね、
はい、俺の命みたいな。
へ
ー、それで毎日のように家族に電話して、
へー、
おいチャリダーのくせに電話すんだよとか思うんだけどキャンプ場から、ね、はい、ママみたいな。
そうなんですか。さすが、まあ、家族を大事にするんですね。
そうそう、家族と料理は俺の命だ。
へー、そこら辺日本人は料理、まあ、ある程度そういう白米とね味噌汁食べたら日本を思い出したりしますけど、結構その辺はこだわりないんじゃないですか。そういうところでは何でも現地のものをちゃんと食べてっていう意味では、日本人はなんか本当に別のこだわり、数字的なのは持ってると思うんですけど、なんか現地に溶け込んでやる、
まあ何でも食べますよね。
そうですよね。
だからヨーロピアンの人たちは、まあ、ベジタリアンの人も結構いたりとかして、
はい、
あとはまあ屋台で食べたがんないっていうのはありますよね。
あ、そうなんですか。
だからレストランに付き合わされるみたいな。
自分たちで作る時もあるけど、
まあ、作る時もあるけど、はい、食べに行こうぜって言ったら、ね、屋台で安くて美味しいものがあるのに、
そうですよね、
わざわざベジタリアン料理とか、
はいはいはいはい、
高級で高いだけ、
はいはいはい、
味気ない食事みたいな、そういうのを、まあ、ヨーロピアン食べますよね。
そうですか。その時の支払いとかってどう、
それはもう当然あの自分の食べたものを払うわけです。
あ、そっかそっか。それは
だけど、
はい、本当はもっと安く済んだのにっていう、
屋台でたくさん食べたいのに、
ね、あ、そうですね。自転車旅行者の人っていっぱいそのエネルギーがね、自分の体力ですから、ガソリンが、
まあそうですね、
たくさん食べないとダメですもんね、はい、どんどん痩せていっちゃうというか。 その自転車旅行の時の、はい、食べ物ってどんなものを西村さん取ってましたか？
俺はまあ食事はあまりこだわらない。
こだわらない、はい、イタリア人とは真逆なんですね、
はい、まあ、その時はイタリア人と一緒に楽しんで、まあ、アメリカだったんで、まあ、楽しんでたんですけど、
はい、
まあ、そこからなんか食事で、まあ、道端のレストランとかで食べても美味しくないし、高いだけだし、あと、まあ、なるべく軽いもの、
軽いもの、
はい、やっぱり 1g でも減らしたいわけじゃないですか。
そうですね。
だから最初はパンだけで食べ生活してたんです
。パンだけで、は
い、でもなんか南米の物価が上がってきて、パンの値段が5倍になってしまったんで。
そうなんですか。あ、昔に比べて、
はい、前、1ドルでもう本当に1キロ買えたんですよ。
あ、その当時は。
だけどそれが5分の1になっちゃったんで、結構5倍ですよね、
はい、
5倍するようになっちゃったんで、そこは俺は粉に。
粉ですか。
だからトウモロコシの粉を買って、
あ、はい、
それでお湯に溶かすとコーンポタージュみたいになるんですよ、
はい、
それをしょっぱい味と甘い味、はい、2種類、
あ、塩と砂糖、
はい、塩と砂糖どっちでもいいけど、
はい、
その時の気持ちで、
はい、
まあ、今日はちょっとしょっぱいの方がいいなとか、
はいはい、
さっきしょっぱいの食べたから今度甘いのにしようかなみたいな。
あ、
だからトウモロコシの粉だけで生活してましたね。
粉だけでですか、
はい、
それ具とか他のトッピングとかは。
あ、でもだからあとはなんかラーメンの粉とかを取っといて、
はい、
まあ、ちょっと味付けには使いますけど。
味付けには使うけど、
でも別に
別にというか、
要はだから、はい、この場合は1日100キロ走らなきゃいけないじゃないですか、
なるほど、はい、
だから1ヶ月走ったら3000キロ走れるんですよ、
はい、それでも休みがないですね、その計算だと。
あ、休まないんで、
はい、
テント生活だし。
それもすごいストイックに、
うん、
はい、
だからブエノスアイレスからイグアスだったら1800キロしかないんですよね、
はい、地下というか、はい、
でブエノスアイレスからウシュアイア、あの最南端のところまでで3200、300しかないんですよ。だ1ヶ月走れば着くんですよね。だいたいなんか3000キロ走れば大都市に着くんですよ、
はい、まあ、大都市に着くっていう計算、
そしたら大都市に行ったら
なんか
ちゃんとしたものを食べようみたいな、
はい、それまでは
粉で、
粉のみで、びっくりですね。
まあでもそれが一番コンパクトだし。
いや、そうだと思いますけど、食に重きを置く旅行者ってやっぱ多いじゃないですか。
まあ多いですよね。
そうですか。なんかそれ体調不良に陥ったりとかっていうのは全然
ないですね。逆にどんどん痩せてって、
ええ、
毎日こうテントで寝てて、お腹に 手を当てるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それどんどんセミバラになってくるボクサーみ
たいな。ああ。
まあ、それがちょっと快感になってきて。
快感に。
もうなってきたなってきた。
いやーでもどこを目指してるんだみたいな。
うん。まあ20キロぐらい痩せますからね。
その粉だけでっていうのは本当にびっくりですね。どこでも大体手に入るんですか、はい、スーパーとか
で。そうですね。トウモロコシの粉だったら、はい。大体手に入りますね。でこの辺だったらブラジルだったら、
はい。
マンジョッカの粉。
マンジョッカっていうと日本の名前でどういう
やつ？キャッサバ。
あ、キャッサバですよね。
タロイモとか、
ね。はいはい。
の粉ですね。はい、あれが一番そのファリーニャって言うんですけど、あれが一番栄養があって。
あ、栄養価も高いんですね。
削り方が粗いんで、皮も全部削ってあるんですよ。
はあ。
だからトウモロコシの粉だけだとまあいいとこだけとか白かったり、
はいはいはい。
常に黄色ではないんで、
うん、
本当にいいとこだけ、まあ澱粉だけみたいなのもあるわけですよね。
はい。はい、
これでファリーニャはもう全部、
あ、
だから食物繊維も含んで
ますね。はいはい。
ブラジルはそういった意味ではファリーニャがあるから楽ですよね。
そうですか。
まあ、別にそんなんで旅する必要ないです
よ。そうですね。そこまでその1日100キロ絶対それを走るっていうのを一番に置いた上で、まあ食事はまあ100キロ走れるためには荷物軽くしなきゃいけないし、消去法で言ったらそのトウモロコシの粉になってしまったと。
まああとは、
はい。
たまには痩せなきゃとか。
たまにはって言ってもその、
まあ、20キロ痩せて20キロ太りますからね。そのリバウンドすぐしちゃうんで。
それ洋服とかもね、すごい。
全然違いますよ。両手入りますよ。拳が、両拳入ります。
自転車の旅行者っていうのはやっぱり、その、変わり者が多いっていうんじゃないですけど。
まあ、マゾですよね。
まあ、マゾというか、ストイックに本当に。
そうです。別に誰かに頼まれてやってるわけじゃない。
そうですよね。
自分でやってるだけで。
変わった人が多いって言ったらちょっとあれですけど、何か本当に目指してるものがあったらそこにたどり着くまでの代償というか犠牲になるものをそんな厭わないというか、
まあ、そうですよね。
それを話聞いててあったりするとやっぱ感じるんですよね、うん、まあ、マゾっていうふうに今言いましたけど、確かにそのでも集中力というかその目標達成に至るまでのプロセスの組み立てとかも普通と違いますね、やっぱり。
まあ人それぞれでしょ。
人それぞれだと思うんですけど、まあストイックにやる自転車旅行者、やっぱ普通のバックパッカーの旅行者と例えばバイカーの旅行者とサイクリストの旅行者の違いっていうと、やっぱそのストイックさっていうのをなんか聞いてて感じたりしましたね、
うん、
なるほど。じゃあいろんな自転車のお話はじゃあここら辺までにして、うん、このブラジルのサンパウロ郊外にある湯葉農場についていろいろ西村さんが詳しい話を持っているのでいろいろお聞きしていきたいんですけど、はい、ここ日本人のこの想像つかない人に言うとどんな農場っていうふうに説明したらいいですかね。はい、
1920年代に、
はい、
大正デモクラシーとかの流れで、
はい、
そのユートピア思想みたいなのが生まれたわけですよね、
うん、
まあ、その流れを組んで、
はい、
まあ、原始共産主義っていうか
資本主義とはまた違った、まあ、
そうですね。だからみんなで
平等に
、
はい、
給料なく、ね、分け合って生きようみたいな、
分配して
全部、
はい、
取れたものは分配して、
はい、
平等に生きようみたいな、
一つの家族でっていう考えですよね。
そうですね。だから、
はい、
まあ、共産主義が目指したものの、はい、まあ、原始的な昔の最初の頃。
あ、そうなんですね。
まあ、だから実際には家族、
はい、
まあ、大家族になっちゃう。
そうですよね。僕もここにちょっといさせてもらって生活を体験したりしてるんですけど、基本的には日曜日がいつも労働して、
まあそうですね、
汗水垂らしてその畑仕事なんですよね。
まあそうですね、畑ですね。
まあ人によってはそのご飯を作ってくれる人だったり他に分業してると思うんですけど、旅行者を常に受け入れてるんですよね。
そうですね。
で旅行者もこの住んでる人家族の中に混じって同じ畑仕事を体験できるという。
まあそうですよね、
はい。
まあ、一番の特徴は日本語を喋ってるんですよね。
あ、確かにそうですね。でまあこっちで育ったその子供とか日本人の子供とかは学校では教育ではポルトガル語で喋って、
はい、
でこの農場の中では全部日本語でっていうバイリンガルでなんか
育ってるん
ですよね。まあ、そうですよね。特徴で言うとやっぱりある程度ここ田舎じゃないですか、サンパウロだったりリオデジャネイロだったりと違って田舎の広大な面積なとこで、日本でそういう地方の農家の暮らしだったり、まあ、家族親戚がやってるっていうのに手伝ったりしたことがあるだったり、 ちょっと触れたことがあるって人はそんなにあブラジルではこういう感じなんかって思うかもしれないですけど、僕もそんなに畑仕事を専門にやってたとかじゃないんで、ブラジルでこういう広大な畑、今もその片隅で自然の下で放送してるんですけど、単純に旅行者もこういう暮らしっていうか、なんか新鮮だなって感じる人が多いみたいですね。
まあそうでしょうね。
そうですよね、うん、
自然の中にありますから
ね。ですよね。でもまあこれ聞いて、じゃあいつか自分もちょっと行ってみたいなって思う人に釘刺すじゃないですけど、そんなに楽な仕事ではないですよね。楽な仕事というか、うん、まあ西村さんはもうすごく長くやってると思いますけど、
はい、
はい、
まあ
肉体労働ですよね。
まあ、はい、ね、パソコンしかいじってない人にとってはちょっと辛いかもしれない。
デスクワーク専門でやってきたみたい
だったら、
はい、
でもまあ普通の体力があれば、
多分でもそれ西村さんは自転車のその超人的なそういう旅を経験してれば、こんなもんかって、
は
い、
でもデスクワークだったんですよ。
そうなんですか、はい、日本の働いた時は
デスクワークですよ、サラリーマンですからね、
はいはい、いやでもその後自転車でそこまでの旅をした人にはまた感覚違うと思いますけど、はい、
まあでも大丈夫じゃないですかね。
そうですかね。このでも湯葉農場の歴史についてちょっと西村さんにお伺いしたいんですけど、これは昔の方がこの農場に定住していた人は多かったりしたんですか？
そうですね、最大300人いた時もあるし、はい、それは戦時中の話ですよね。
戦時中
困った人たちが逃げてきて、一緒に生活してたっていう時代もあるし、
はいはい、
そこから1回倒産して、
はい、
まあ、その時は200人ぐらいいたのが100人、100人に分かれて、
分かれて、
うん、でそこから減り続けて、これは最初に来たのは2005年なんですけど、その時は80何人いましたね。
今より多いですね。今が大体50人ぐらいですか、
うん、30人ぐらい減っちゃいましたね。
その時から旅行者も常に受け入れて、
昔からですよ。
昔から、
はい、最初から旅行者受け入れてます
ね。そうなんですね。
ただ来る人が少なかったっていう
か、はい、
情報がなかったんで。
そうですよね。この中南米旅行してると、ブラジルのサンパウロ郊外にある湯葉農場っていうのを、うん、まあ宿の情報ノートだったり、はい、旅行者の噂とかで聞いたりする人多いと思うんですけど、はい、実は僕もそのうちの一人なんですけど、はい、昔はその情報がそこまで回ってなかったんですね。じゃあ
まあでも情報ノートしかなかった、
ね。情報ノートしかなかった。今は
ブログとか、
そうですね、
ネットがあるから、結局は補足がされるわけじゃないです か。
はい、
うん。ただ当時は情報ノートを見て、まあ興味を持ってメモるかどうかですよね。
そうですよね。
で、今だったら、そういえばなんか、湯葉農場って言ったかなってこうやって検索して、
ググれば。
たくさん出てくるわけですよね。
そうですね。
その違いは大きいですよね。
確かに。
その時、情報ノートを読んで、
はい。
ね、光るものがなければ結局は流されちゃう情報だし。
そうですね。
だから昔は2005年の時点では5人いれば多かったですね、はい、
そうですか、
うん、今も20人とかこの時もあるんで、
はい、多い時は、
うん、全然違いますよね。
でもその定住者がだんだん減ってっちゃってる中で、旅行者はできるだけね来てくれた方が、この畑仕事もやっぱり住んでる人も楽にはなりますね。
まあそうですよね、
はい、
ただ50人しかいない中に20人が、
はい、
全く知らないね、旅行者が来ると、はい、それはそれで湯葉の人は嫌がりますけど、ね、
そうですか。
まあ、結局は、ね、今の状況が分かってない人たちがそういうことを言い始めますけど、
ね、
まあ、それはしょうがないですよね。
そうですね、
彼らの家なんで、
ね、そうですね。でも一つの家族っていう、本当にその原始共産主義っていう生活に、日本ではそういう触れることがほぼね、ないですから、普通の生活の中で。まあ、この創設者の湯葉勇さんですかね、
はい、
どういう思いのもとにこれを始められたみたいなのもご存知ですか？
まあ、彼らが目指したのは、
はい、
芸術とするために、
芸術活動、
うん、一緒に生活しようってことですよね。
そういう理念が一番最初にあったんですかね。
だから、まあ、何かその、目標を決めないと、
はい、
単なる農民になっちゃうじゃないですか、そうじゃなくて自分たちは芸術をするために農業をやるんだ。だから、まあ、日本だったら劇団やるためにアルバイトしてますよね、
はいはい、まあ、ミュージシャンだったり、
ね、ミュージシャンもそうですよね、アルバイトして、
はい、
それで、まあ、夢を追いかけてるわけ
です、ね、そうですね。
それだったら自分たちで稼いだお金を全部それにつぎ込んじゃった方が賢いんじゃないかっていう思想じゃないですかね。
そうなんですね。ね、
芸術に全部つぎ込んで、
はい、
まあ、生活してる人たちです
よね。あ、確かにここでも農作業を終えた後、まあ、バレエのレッスンだったり、はい、まあ、そのトランペットだったりサックスのレッスンだったり、いろんなその芸術活動盛んに行われてますよね。
そうですね、まあ、敷地内にね、
はい、
舞台もあるんで。
あ、はいはい、図書館もありますね。
図書館もあります、ね、
すごく充実して、こういう今鳥の鳴き声が聞こえる自然の中で、本当にもうのびのびと昔の日本って言っても間違うと思いますけど、そういう芸術活動をする人にはもってこいの、
まあ、もってこいってことですよね。
そうですよね、自然に囲まれて、
だから生活が保障されてるわけじゃないですか。
まあ、その代わり労働の義務というか、まあ、それをやった上でそのご飯と寝床とっていう、はい、
まあ、その中でね、あとは自由な時間を何に使うかってこと
で、有意義なことですね、すごく。
日本で働いてたって、そのお金を、ね、はい、家に使うのか、車に使うのか、
まあ、ローンに追われるのかとか、
るのか、
はい、
まあ、はたや、ね、芸術するために、ね、
のびのびと
やるのか。
そうですね、
アルバイトして芸術活動に打ち込んでる人が多いわけですよ、はい、日本だったら。
そうですね、
だったら一緒に住んで、楽しくやろうやみたいな。
もう本当一つの家族ですよね。
まあ、そういうことですよね。
あ、西村さんも何かここで何か練習されたりとか今なさってるんですか？
コントラバスと、
コントラバス、
あとチェロ。
チェロ
やってますかね。
それは昔ちょっと演奏したことがあってとか？
いや、ここで初めて。
ここで初めて、はい、まあ、そういうノウハウも練習していけば弾けるように、もっと指導、ちょっと指導してくれる人もいたりとか。
まあ、いないんですけど、
はい、
まあ、でも余ってる楽器がそれしかなかった
でも一応余ってる楽器というか、教えてくれる人はその楽器によってはいるってことなんですね。
まあ、そうですね、チェロはいますね。
チェロとかフルートとか。
まあ、そうですね、
はい、
だからそういうメインの楽器、
はいはいはい、
は先生がいますよね。
あ、
ただ旅行者がいきなりメインの楽器には触れられない。
あ、なるほど。
チェロを始めたのは去年の10月から、結局まあ2年半ぐらいは待ってるわけですよね。
あ、そうなんですね。
コントラバスはまあでかいだけなんで、
はい、
転がってましたけどね。
そうですか、なるほど。でここで僕がやっぱ一番、
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。